議長の許可を得ましたので、今から質問させていただきます。よろしくお願いします。私の方から2点、ほど質問させていただきます。公共交通機関について、あと1点はですね、アグリツーリズムについて、これは市の方ではグリーンツーリズムとおっしゃってるかもしれませんが、この2点につきまして、今から質問させていただきます。下野市の公共交通機関は JR とデマンドバス、タクシーが主なものであり、高齢者の増加、免許返納者の増加などにより交通弱者は増えていくものと思われます。また年少者に対しては保護者の共稼ぎなどで、塾や習い事などに親が送れないなどがあります。下野市中心から離れての自治会の高齢化が特に顕著になっております。外出の機会が奪われています。交通弱者の移動手段確保のためにも市内の交通機関の充実を実現していただきたいと思っております。1番目にですね、高齢化率 30% 以上の自治会数についてお伺いします。2番目がですね、デマンドバスの利用できる条件と利用状況、1日あたりの乗客数と予約数についてお伺いいたします。3番目がですね、コミュニティセンターから利用者自宅までのライドシェアなどの新設の考えについてお伺いします。4番目、定期循環バスの実施の考えについてお伺いいたします。2番目のアグリツーリズムについてなんですが、農水省の農泊推進事業として、吉田村アグリツーリズムが承認されました。農泊については2020年までにビジネスとして自立している地域、これを500箇所を目標に、農水の方、農水とあと観光庁ですね、が掲げています。県内では大田原市、真岡市、小山市、佐野市がすでに行っていますが、農泊は農業体験、観光などをして、休暇、余暇を過ごしていただくことです。吉田村ツーリズムの成功は市内の農業観光に大きく寄与すると思います。下野市総合計画でも産業観光で地域資源を生かして産業地域が躍進するまちづくりという命題に沿うものと考えています。一つ、農泊の知識、ノウハウ不足のためリーダー育成が必要です。市としてはインキュベーターとして取り組んでいただきたいと思います。市の考えをお伺いいたします。以上でございます。
執行部の答弁を求めます。行政書
おはようございます。相沢議員のご質問にお答えをいたします。まずご質問の第1点目、公共交通機関についてお答えをいたします。本市のデマンドバスの運行も6年が経過をいたしました。高齢化の進行によりまして免許返納者も当然ながら増加していくことが予想され、公共交通への依存度が今後ますます高まっていくこと、これは十分見通せる状態となっております。そのような状況を踏まえまして、下野市地域公共交通会議においてさまざまな運行形態を検討していかなければならないと考えております。これらを踏まえましてご質問の1点目、高齢化率 30% 以上の自治会数につきましてお答えをいたします。高齢化につきましては世界保健機構 WHO では65歳以上の人口の割合が 14% 以上で高齢社会、 21% 以上で超高齢社会と定義されていることから、日本は平成22年に超高齢社会に突入いたしました。本市では平成26年度に高齢化率が 21.4% となりましたので、超高齢社会に突入している現状となっております。第7期高齢者保健福祉計画では、本市の推計高齢化率について2025年に 27.8% になると見込んでおります。高齢化率 30% 以上の自治会数については、住民基本台帳のデータをもとに計算いたしますと、平成30年4月1日現在で全149自治会中57自治会が該当しております。最も高い自治会の高齢化率は 48.5% となっており、高齢化率の高い自治会の多くは市の中心部から離れている傾向があります。現在23の自治会で高齢化率が 35% を超えておりますが、平成28年4月時点で高齢化率 35% を超えていた自治会数は12でありましたので、この2年間で約倍に増加したことになっております。ご質問の2点目、デマンドバスの利用できる条件と利用状況、1日あたりの乗客数と予約数についてのご質問にお答えいたします。本市のデマンドバスは高齢者など交通弱者の移動手段として、また公共交通空白地域を解消するため、市内全域を対象エリアとして運行しております。利用条件については市内在住の方が対象となっており、事前に登録することが必要となっております。利用状況としては、平成30年3月末における登録者は3954名で、平成29年度の利用者は延べ22,275名となっており、1日あたりの利用者数は平均で約76名となっております。なお予約数についてはデータを取っていないため把握しておりません。次にご質問の3点目、ライドシェアなどの新設の考えについてお答えいたします。ライドシェアは自家用車の運転者個人が自家用車を用いて他人を有償で運送するサービスで、運転者と乗客とスマートフォンのアプリ等で仲介するものであります。アメリカなど海外では普及しているライドシェアですが、日本では道路運送法により自家用車の運転者個人が運送主体となり、有償で運送する形態は認められておりません。また自家用車を用いたライドシェアについては、平成28年度の国土交通白書の中で運行管理や車両整備等について責任を負う主体を置かないまま、自家用車のドライバーのみが運送責任を負う形態を前提としており、このような形態の旅客運送を有償で行うことは安全の確保、利用者の保護等の観点から問題があり、極めて慎重な検討が必要であるとの見解が出されておりまして、日本でのライドシェアは普及していない状況であります。最後にご質問の4点目、定期循環バスの実施の考えについてでありますが、定期循環バス等の導入につきましては、昨日の市民派クラブの代表質問に回答させていただきましたが、少子高齢化社会に対応するためにも検討が必要であるとの認識はしております。今後下野市地域公共交通会議において、 定期循環バスの導入についても必要であるか否かを含めて協議してまいりたいというふうに考えております。続きましてご質問の大きな2点目、アグリツーリズム農泊についてお答えをいたします。ご承知のとおり、農泊は日本ならではの伝統的な生活体験で、農産漁村の人々と交流を楽しむ農産漁村滞在型旅行として、最近の自然派志向とも相まって、その注目度は年々高まっているところであります。この農泊につきましては、先ほど議員からもご説明がありましたが、平成29年3月に閣議決定されました観光立国推進基本計画におきまして、農泊をビジネスとして実施できる体制を持った地域を平成32年までに500地域創出することにより、農泊の推進による農産漁村の所得向上を実現すると言われております。これを受けまして、県内におきましても大田原市をはじめ各地域で農泊事業の取り組みが始まっており、インバウンドを含む観光交流人口の増加や都市部と農村部の住民の交流促進、地域の活性化など、それぞれの地域で農泊効果が挙げられております。また農家が農泊事業に参加することにより新たな収入を得ることができるほか、農業体験や地域資源を活用した体験型プログラムの提供により、都市部からの滞在者が増加し、地域全体のブランド力と地域住民の地元への愛着心が向上することも挙げられております。このように農泊事業を行うことにより得られる効果は数多く、本市においても効果が期待できる事業と考えております。このような中、本市においては今年度、吉田村アグリツーリズム推進協議会が農産漁村振興交付金、これは農泊推進対策の事業採択を受けまして、平成32年度の農泊施設等のオープンに向け動き始めました。この吉田地区の農泊事業が呼び水となり、本市の新たな農業振興を図ることが期待されております。例えば本市の特産品であるかんぴょうのむき体験や、いちご、玉ねぎの収穫体験、また農業用水路での生き物調査、除草作業、今までの観光とは縁遠いと思われてきた体験作業が地域を活性化する資源となります。さらに山王山、天平の丘およびグリムの館などの既存の観光資源を取り込み、新たな観光ルートを構築することにより、市内各所に効果を波及させ、ひいては市全体の活性化につながるビジネスモデルになるのではないかと期待をしております。そのため議員のご質問にありますように、農泊に関する知識、運営ノウハウの習得やリーダーの育成は急務であると認識しております。市といたしましては、吉田村アグリツーリズム推進協議会の一員として、国、県、関連団体との連携を密にし、農泊に関する補助プログラムや各種セミナー情報、先進地情報等を随時提供するなど、農泊事業をリードする人材育成を支援してまいりたいと考えております。また施設等の整備に関しましては、農泊事業の拠点となる旧吉田農協跡地内の大谷石蔵の構造耐震調査への協力、都市計画法に関する県との協議調整、市観光振興計画への位置づけなどを行い、当該施設整備や体制が円滑に実施できるよう協力してまいります。さらに平成32年度の農泊施設のオープンに向け、市が行う各種イベントにおいて、 吉田村アグリツーリズムの PR を積極的に行い、県内はもとより東京圏への知名度アップに努めてまいります。本市におきましては、農泊にかかるすべての事業が初めての取り組みでありますが、この事業を契機に市内各地域の新たな観光資源を発掘することにより、人や地域の活性化に結びつけていくことが重要であると考えております。本市の農泊事業の第一歩となる吉田地区の成功に向け、市といたしましてもできる限りの支援協力をしてまいりたいと考えております。
相澤康夫君。
一つ質問させていただきます。高齢化率 30% 以上の自治会が年度ごとに増えていくということでですね、これに対して、先ほどのデマンドバス、もしくは定期循環バスですけど、この辺の取り組みにつきましてですね、いろんな高齢化ということでいろんなセミナーがございます。そういう中で、5年、健康寿命を5年延ばすということが、これは国にとっても市にとっても、その当人にとっても一番ハッピーなことだと思うんですね。それにはやはり足の確保という形で、市内もしくはそういう必要な場所、医療機関中心でしょうけどね、医療ショッピング、そういう諸々のところ、もしくは市でやってるコンパクトシティという形の中で、3駅ですね、JR の3駅の連結を密にやっていけるような形が取れれば、非常によろしいんじゃないかと思います。昨日は公共交通につきましては話が出てましたですけど、そういう中でですね、下野市地域公共交通会議、これの議事録をですね、昨年度2回だけですけど、6月と10月の議事録を読まさせていただきました。これを読んだ限りでは、私も同じような考えでですね、副市長がおっしゃったようなこともよく理解できるようなことでですね、あります。それで、ちょっと長くなりますけど、子どもにつきましてはですね、上の川なんかはかなり多いというようなその議事録の方にも出てましたし、市内でもですね、子どもを軸、もしくは習い事に送ってほしいというようなことは、友稼ぎの今の世の中ではですね、必然的なことかなと、もして、小世帯といいますかね、若手だけの家庭の中では特にもうそこを休んでいくというわけにもいかないなれば、でなおかつ下野市の子どもたちの軸度といいますか、教育レベルを上げていくという意味もおきましてですね、ぜひ必要ではないかと思っております。そういう流れの中で、デマンドバスにつきましては、正直言いまして、この公共交通会議の中でもですね、どんな手続きしてどういうふうにしてるか、その、ノウハウっていうかシステムがよくわからないっていうことが出てました。この会議の中でもですね、私もこれ出してほしいって言ったのは、まずこれ出てますよとは言いますけど、そういうものをですね、いろんなところに出して機械暴露するというか、目に止まるような形を何回もやっていかないとダメだと思うんですね。それはただ単に聞き流す人もいるし、関心がないとダメだし、だから回数を多くいろんな機会にやっていかないと、このデマンドについてはダメかと思いますよね。もうちょっと数を増やす。で、この前のこの交通会議の中でもですね、もうこの数字、アンケート、もろもろを見させていただきましたけど、ほぼこの各旧 町一大というシステムはもう限度に近いんだろうなと思ってます。まあ、正直3倍ぐらいにして初めてバランスが取れるんかなと。これで行く場合、デマンドで行く場合ですね。で、先ほどのあれですね、あのライドシェアにつきましては、有料ではもう違法で日本では許可されないと。一部あの無料でですね、やれるっていうか、やれるところっていうか、それがいくつか出てきてますし、新聞なんかにも載っております。でこれにつきましてはですね、ここにわざわざ書いたのは、コミュニティセンター、それを受け入れる組織、そこが主体になってやれれば、まあ、一部やられてるところがあるようですけど、そういうことがあって、なるべく少しでもですね、次の世代といいますか、新しい時代に合うような形を少しでもこうつけていく、先鞭をつけていくっていうのが下野市にとってもよろしいんじゃないかと私は思っております。一応交通関係については、その辺のところを市長にお伺い、再度お伺いしたいと思ってるんですけど、いくつかになってちょっとバラバラになって申し訳ないんですけど、よろしくお願いします。
広瀬市長。
はい、議員からご指摘がありましたように、このデマンド交通に入ったまず最初の状況でありますけれども、昨日も答弁の中でお話をしたように、旧町の中には石橋地区でキララ号、そして南河内地区でフライ号、そして国分寺地区は福祉タクシーという形で公共交通に関するものがありました。ただ当時はやはりどちらかというと空気を運んでいるという方のご意見の方が多くあったものですから、定時制のある、また運行場所が決定しているバスよりはドアツードアでできる限り多くの方、特に高齢者の方に優しいシステムを取り入れたデマンド交通というものがいいのではないかということで、本市のデマンド交通の立ち上がり、その形になりました。今お話にありましたように、いろんなところでご利用いただけるようにお話をしてますが、最初にずっと言ってたところは当然敬老会っていうところが中心でありまして、でその中において話をし、そして、今度は小さなお子さんを持つお母さんが子供を運転助手席に置いたり、まあ、シートチャイルドシートに乗せて運転するのも大変だろうから、そういったお母さん方にも利用していただけるように、そちらに対しても声かけをしましょう。そして、まあ、当然ながらデマンド交通、これは市民なら誰でもご利用できるわけですから、多くの人にご利用していただくということで、徐々にですけれども人数の方も増えてきたというふうには考えています。ただ先ほど利用者数が横ばいになってきたという部分において、実はある団体が特定曜日において、健康クラブのことをやっていただいておりまして、その団体が入る日になるとデマンドバスが非常に混んでしまって身動きが取れない、また乗車できない方も出てしまうということでありまして、そういった部分については高齢者用の事業をやっていただいている指定管理団体だもんですから、じゃあそちらの方用のバスの運行をできるようにしましょうということで動きましたので、大方そちらの方ではなく一般的な今デマンドシステムが使われている形になろうかと思います。要はデマンドシステムにおいては多くの皆さんにご利用いただきたいし、将来においてどのような使われ方っていうのは利用者の方がそういう工夫の中で、利用しやすい形態を使ってくれて結構だと思うんですね。先ほど言われたように軸に行くっていうのも結構だと思うんです。ただ時間帯が決まっていることと、それから即時性にちょっと劣る、要は1時間以内で迎えに行きますっていう形になりますから、そういった部分で非常に使い勝手が悪いという話もありまして、でそれらも踏まえた上で改めて定時制のあるコミュニティバスのようなことを検討しなくてはいけない状態になってきたかな、要は10年前はいらないと思ったものが 10年経ってはこれほど高齢化率が増えてきた中において、やはり市の将来を見据えた中で定時運行をするものも必要と考えた時点においては何らかの動きを取っていかなくちゃならないというふうに考えておりますので、その部分も踏まえて検討するようにということの会議を持たなくてはいけないというふうに考えております。ですから、まあ、この後どういう形でという、まあ、使い勝手のいいようにという形でやっていきたいとは考えておりますが、ただ一点考えていかなくてはならないのは、民間業者もいますので民業圧迫にならないように、逆に民業がここから手引かれていきますと本当に必要な時にそのシステムが使えない状態にもなりかねませんので、そういった中でさまざまな協議をした上でバランスの取れた公共交通形態を作っていかなくてはならないと考えております。
相沢康夫君。
ありがとうございました。再度ですけど、定期循環バスで昨日スクールバスについて、言及ありましたが、例えばですね、太田市群馬県のあの辺なんかはスクールバス、まあ、教育委員会との話し合いというなんか文面の中で、空いてるところを2ラインですか、西と東のラインで循環コミュニティバスにというようなことでこの4月ぐらいからやってるというのが一つございますよね。あと一つ、これは私のあれなんですけど、市長の方にぜひ働きかけをお願いできればと思ってるのは、自治大駅前から、グリーンタウン、自治大病院のシャトルバスございますよね、ありますよね、でそれをですね、例えば道の駅三の山ふれあい公園の循環にしてですね、やってくるっていうか働きかけていただくのも一つの手かなと思いますし、あとはちょっと市街との形になるんで何とも非常に独断でね、あれですけど、例えば小山のイオンが出しているバスをこちらに引き込んで来てもらうというようなことも一つの、まあ、最初の手かなとは思いますので、ぜひその辺もですね前向きに検討していただければと思います。
要望だけでよろしいんですか。当然は
回答お願いできればありがたいですが、はい、
よろしく、
はい、できる限り多くのところに声かけをしながらやっていきたいというふうに考えています。で本市の場合まだスクールバスについては運行しておりませんので、運行した中 でまずは大前提は子どもたちの安心安全がベースでありますので、まあ、そういった中で不特定多数の方を乗せるというよりは決まった状態の中で運行させていただいた後に方法等を考える、言ってみればスクールバスに一般の人が乗るんではなくて、逆に言うとコミュニティバスにスクールバスの子どもたちが乗るとかっていう形になる、きっとその方式が動いていると思いますので、まあ、そういった部分もさまざまな考え方があると思いますので、やらせていただければもう後になって考えさせていただければと思います。それから民間に関しましてはお願いをするということはやぶさかではありませんので、そういった部分については協議をさせていただきお願いに上がっていきたいと思います。
はい、相沢康夫君。
アグリツーリズムについて、1点だけよろしいでしょうか。アグリツーリズムですね、ぜひですね、市長の強い指導力を発揮していただければ、物事がスムーズに進むと思いますし、もう先に進んでいるところに追いつくのには、そういう形の中で、各関連の課部、あとは商工会議所、観光の方が一体になって、バックアップしていけば、非常にいい形で進むかと思います。で、ここにも書いておきましたけど、かなり古いもう歴史、史跡、あとは観光設備が、ね、あります。三の山ふれあい公園は、多分病院なんかに行かれて緊張 してる方がですね、じゃあそういう設備があるんだったら行ってちょっとゆっくりしてこようかというようなことも可能だと思いますので、ぜひ三年間ふれあい公園あれだけの投資をした施設ですからね、活用、皆さんに活用していただければ非常にありがたいかと思います。でそれとアグリツーリズム のあれなんですけど、これイタリアのアルベルゴディフーゾっていう言葉で非常に聞き慣れない言葉なんですけどね、宿が分散しているというような意味合いなんだそうですね。でこの大元のイタリアのこの地域、ちょっとこうこの文面なんかとかもろもろ読んで思ったのは、今まさにやろうとしている吉田村が、そういうような形で、まあ、簡単に言えば今で言うとホテルのフロントが一つあって、あと宿があって、農家の人はそんなに手間をかけないで、やっていけるというようなシステムになっていくんかと思います。でこういう我々はもう常にここにどっぷり浸ってるから分かりませんですけど、外から来られた方なんかは非常に新鮮だし、心安らぐ場所となっていけば、市全体がそういう形で増えていけばいいんかなと思います。まあ先々外国人なんかにも非常に新鮮に映るかと思いますので、いろんな意味で、市長の温度、アドバイス必要かと思いますので、ぜひお願いできればと思います。ぜひ回答もお願いできればと思います。はい、
はい、広瀬市長、
はい、非常に私もワクワクする事業でありますので期待をしています。行政においても得意分野不得意分野得手不得手がありますから、得手の部分に対して、そして民間の方が増えてとしている部分はやっぱり行政のこういった仕組み等に対しての報告書だったり要請書だったりという部分も多いと思います。ですからその得て増えてのところをお互いに補完しながら、いろんな事業をやって、地域に活力がみなぎる、そしてまた毎日がお祭りのような感じでいろんな人が来てくれる、こういった事業に対しては我々も頑張っていきたいと思いますので、ぜひともやろうと思っている若い人たちに、期待をしておりますので、我々と一緒にやっていきたいというふうに考えるということでお答えとさせていただきます。
相沢康夫君、
まだもうちょっと時間がありますので、あと一つだけよろしいですかね。先日行われました下野フェスティバル1日だったんですかね、ございましてですね、その時に出てた中で、本間でっかクリニックという流れの中でですね、デマンドバス、しつこいようですけど、本当に使いたい人が使えないというような形でというような話も出ています。ですからもう今の一大各旧町村の一大運行というものは結構法案になってますし、先ほどちょっと聞いたあれは、地元とかね、で電話で予約入れるといっぱいだから使えませんっていうことで繰り延べっていうかね、そういう状況もあるんですね。だからその辺のところを考慮して裏の数字といいますかね、そういうものを考慮していただかないと、現況では、この会議の中でもそれが出てるようですけど難しいと思いますので、何らかの形で、弱者といいますかね、ちょっと免許持ってない方に対してはそういう交通網は、交通システムですね、結局水道とか電気と同じようなものという捉え方でやっていただければ、損得というかこれ赤字になるとかじゃなくて、ベースをきちっと敷いた中で、考えていただければと思っております。ぜひその辺も考慮していただければと思います。以上で終わらせていきます。